心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの成美周平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
心と体の健康に関する楽しいお話をお聞きしていきますが、成美さんなんですけれども、なんと新しい本が発売されたということで、
はい、もう2ヶ月前になりますからね。
失礼しました。でも新しいじゃないですか。
まあですね、
新刊ですね。
一番最新刊でございます。
最新刊、はい、1分間養生訓という、はい、人生の後半を幸福に生きるための30のヒントという、ね、タイトルがついておりますが、小津良一先生との共著になるんですか。
あ、そうですね、お医者さんで、はい、今年87歳に、うん、なります。
すごいですね、はい、お元気でいらっしゃる。
元気ですね。
これは養生訓をこの本を読むと分かりやすくまとめてあるということに。
そうなんですよね、このコーナーではおそらくここ数ヶ月、はい、養生訓の話をしていると思うんですけれども、そもそも養生訓って何かっていうと、300年前に書かれた健康本ですね、だからもう元祖健康本じゃないですか。
はい、本当にそうですね、はい、ずっと売れ続けている。
そうなんですよ、江戸時代に書かれた本がね、未だに売れてるってすごいですよね。
そうですね、
超ロングセラーで、
はい、これをじゃあ小津先生と成美さんで皆さん、現代の皆さんにも分かりやすく
一応読み解いたという感じですかね。
1分間ってありますけど、
はい、
はい、
1
分間でできる何か、
ええ、なんか1分間ってつけると売れるんじゃないかなと思って、
はいはい、今までも手軽そうで、ね、そう手軽そうな感じしますよね。1分間健康法とか脳活法って、ね、はい、出されて
よく覚えてらっしゃる、
書かれております。
あ、そうなんです、
ご紹介させていただきましたが、
ね、なんかね、意外に1分間って書くと、はい、1分でできるんだと思って、はい、手に取ってくださる方が多いんですね。
いや、なんか本当に手軽に、ね、できそうですもんね、
ただ今回の本に関しては、はい、どこが1分間なのかよく分かんないです。
いやいや、書かれたご本人が、分からない。
なんかね、はい、1分間で、一応30のコンテンツに分かれてるんですけど、その30のテーマ一つにつき1分で読めるかっていうと読めないですね。
あ、そうですよね、確かにそれはなかなか読めない、
だからなんで1分間なのかな。
そうなんですか。そっか、なんですかね。
あえて言えば、
はい、
一つのテーマの中の最後の方にですね、はい、現代訳した養生訓で、
はい、
そのテーマに沿ったものを抜粋してるんですよ、いくつか。
あ、なるほど。
それだけだったら、ね、1分で読めます。
そういうことなんだ。
そういうことになるんじゃないでしょうか。
そうなんですね、わかりました。中にはイラストもついておりますし、
はい、
これまでもご紹介させていただいた顔とか、ね、手や指をこするといいですよとか ね、
そうですね、
脳とつながりが深いので、はい、脳活になりますよとかね、ちょっとしたストレッチみたいなこととかもね、紹介されていて。
あ、速読ですね。
速読です。
今ちょっとすごいですね、
パラパラと
見ながら
載ってるなって、
もういかにも熟読したかのような。
いや、でも今までご紹介いただいたことが、ね、こう分かりやすく載ってる。
ありがとうございます
なって思いました。じゃあこちらは書店やオンラインなどで購入ができる、
はい、あ、そうですね、
はい、
なんか宣伝になっちゃってすみません。
いえいえ、全然宣伝していただいて、1分間養生訓がね、新刊、成美さんの新刊が出ましたというご紹介させていただきました。
は
い、
もう本当宣伝するつもりは全然ないんですけど。
あ、そう、私が宣伝するんです。
いやもうね、いい本ですよ。
いや、宣伝したじゃないですか。
してますか。そうです。
いや、いいと思いますね、
ありがとうございます。
かわいい、カエルさんのイラストが。
そうなんですよね、なんか鳥獣戯眼 に、ね、にちょっと模してる感じの。
そうですね、可愛、はい、いですね。
可愛 いですよね、
で
もイラストを見るだけでもこの本を買う価値があると思いますよ、
はい、いや、イラストそうなんですかね、ぜひこの、ね、養生訓で、いや、生きるヒントを欲しいっていう方に読んでほしいですけどね。
そうですね、生きるヒントを欲しい。あ、いいですね、
生きるヒントが欲しい。
ざっくりといいですね。
すいません、もう、
いや、ね、もう本当に、ね、田島さんそういうところいいですよ。
どういうことかな。はい、じゃあ皆さんもぜひ見かけたらね、お手に取っていただき、
はい、
ね、
見かけなくてもね、ぜひ、
ね、オンラインなど
で
自分から、ね、行ってください。
自分から行ってください。
ということで、ご紹介させていただきましたが、今日もこういった健康養生訓にもまつわるお話、
ね、そうですね、もう養生訓のお話も多分かなり何度か続いてると思いますけれども、うん、はい、でおそらく先々月ぐらいに、うんうん、 あの冬の過ごし方っていうお話をしたような気がするんですけど、その続きをちょっと今日はしたいと思います。
はい、
寒いじゃないですか。
寒いです ね、
ね、だこの2月特に一番寒いと言われてる月なんですけど、何かあの寒さを和らげる工夫とかされてますか、田島さんは。
もう温かいもの着るとか温かいもの食べるとか。
あ、シンプルですね。
そうですね、
それぐらいしかないですもん ね、
部屋を温かくする。
もうそれぐらいしかないですもん ね、 ね、
何かあるんですね。
いや特にないんですけど。
ないんですか。
ないんですよ。っていうのはね、はい、あの駅健さんは、あ、この本書いた貝原駅健さんっていう方なんですけど、この方は あんまり温めすぎない方がいいって言ってるんです。
そうか、はい、
うん、まあ、前々回も紹介した通りなんですけど、うんうんうん、はい、なんでかっていうと、温めすぎると体が甘えるっていうわけですよ。
うんうんうん、
まあ、確かにでもそうかもしれないですね。
あ、そっか、甘える。
北海道の人って、うん、結構まあ僕も含めてものすごく部屋の中暖かくするじゃないですか。
そうですね、うん、本州より暖かいですよ ね、 ね、北海道のうち。
もう本州の方来るとびっくりするみたいですよ、うん、暑すぎて。
なんか暖房つけて半袖とかね、ちょっと薄手の着物着てるみたいな感じですね。
でアイス食べてるじゃないですか。
そうそうそうそう外寒いけど家の中暖かくしてアイス食べるっていう ね、
ね、でそれやっぱり北海道あるあるで。
そうですよね、
本州の方からするとちょっと不思議な感じがするようです。
うん、本当に暖かくしてますね、確かに家の中。
そうだから九州とか台湾とか、はい、この時期に行くと、うんうんうん、部屋の中寒いんですよね。
あ、そうか、風通しが良かったりするんですかね。
風通しは良くないんですけど。
本州の家ってすごい暑いから風通しいいのかな。
もう吹きさらしになってるみたいなイメージですか。
そこまでじゃないですけ ど、
なるほど。
いや、なんかね、北海道の家の方が暖かいっていう。
そうですね、やっぱり暖房器具がなんかこう本格的というか。
あ、そうですね、
向こうはエアコンとかでも済ませちゃってるんですよね。だ結構下の方が寒いって言いますよね。
そうですね、
うん、北海道のどうですか、
家の中寒かったですよ。だから
やっぱ寒かったですか。
はい、もう家全体が温まるような暖房じゃないんですよね。もうその部屋だけ温めるためみたいな感じなので、廊下に出たら寒いとかお風呂場寒いとか。
あ、やっぱりそうなんですね。
うん、そうでした。
じゃあ冬はアイスは食べない。
食べない。あ、寒かった。だから北海道のそう冬にアイス部屋で食べるってなんか贅沢だなって思いました。
あ、半袖も着ない。
袖は冬は着ない。
着ないんですね、うんうんうん、
そうですね。
でもね、ご出身がやっぱ岡山なんでフルーツ王国じゃないですか。
はい、
やっぱりフルーツは食べる。
フルーツは、いや、そんなに食べないですね。
は冬は部屋の中でフルーツを食べる。
そんなことはしないですね。
そんなことはしない。
そんなそれはフルーツ、岡山の人はフルーツ食べる、頻繁に食べるってわけじゃないです。
あ、じゃないんだ。
そうなんです、フルーツたくさん取れますけど、
あ、
まあ、主になんか贈答用というか。
贈答用なんですか。
はい、ギフト用っていう感じで。
でもお互いもらい合ったら もらうんじゃないですか、贈答で。
そうですね。もらったら食べますもんね。まあ、岡山
あれどうしてたんだろう、田島さん、
ね、どうしてたのかな。なんか県外の人にあげるようなイメージかもしれないですね。
あ、なるほど ね、 ね、だって岡山って言うともうそれがね、もうメインというかイメージですよ。
もう果物しかないぞって感じですか。
あ、きびだんごもあるけど。
きびだんごもあるけど、きびだんごはやっぱ地元の人食べないですよね。お土産に持っていくかな。
まあ、でもいろんな種類あってびっくりしましたけどね。
きびだんご、そうなんですよ、ね、メーカーもね、いろいろあって。
そうなんですよ ね、
ね、包装もいろいろで可愛かったり
する。可愛いですよ ね、
ね、
そうそうそうそう、
選ぶの面白いですよね。
いや、だから本当僕岡山行くと楽しみです。
そうですか、きびだんごとフルーツしかないけど、
はいはい、今年ちょっと行く予定があるので。
あ、そうですか、じゃあぜひ見るとこあるかな、
はい、
なんか
駅前結構良くなりましたもんね。
新しくなりましたよ ね、
ね、
駅が綺麗になって、
高架の上にお店もたくさんできて、は
い、そうなんですよ、ね、新しい駅ビルっていうんですかね、
駅ビルですね、去年もちょっとだけ寄ったので、
はい、
ゆっくり駅を見に行きたいなと思って。
駅を見にですか、はい、そうですか、なんか、はい、岡山城とかもあるんですけどね、倉敷の、ね、
岡山城もあるんですか。
美観地区とかもあるんです
よね。あ、そうですか、じゃあぜひ行きます。
ぜひよろしくお願いします。
は
い、
じゃあ今日は岡山の話でし た、
あ、失礼しました。
ありがとうございます。
いやいやいや、暖かくしすぎない方がいいっていう話でしたよね。
そうでした、はい、
また終わっちゃうところでした。
え、あと何分ですか。
あと5分ぐらいですかね。
あ、そんなにあるんですか、まだ。なるほど、じゃあ岡山の話だけ潰しちゃうのはちょっと時間が余っちゃうかな。
全然入れてないです。
そうですか、わ、
はい、
かりました。
岡山の話メインじゃない。
じゃあそろそろ、
はい、お願いします。
うん、そうそう、冬は温めすぎちゃいけないですよって話なんですけど、むしろですね、はい、ちょっとその寒かったり、 する方がいいと書いてるんですよね、うんうん、でこれやっぱり免疫力が内側から出るために必要みたいですよ。
あ、そうなんですね。
このなんかもうちょっとっていうのが、
そっか、ちょっと寒いぐらいがいいんですか。
ちょっと寒い。で、あとお腹いっぱいじゃなくて、うんうんうん、なんかこうちょっと飢えてるぐらいがいいらしいです。
腹八分目って、ね、言いますしね、は
い、でそのお腹空いたなっていうのを少しこう、うんうん、まあ、長引かせるというか、そんな風に感じてる時って結構ね免疫がこう高まってるらしいですよ。
そうなんだ、うん、なんか体が本当に頑張ってくれてる感じがするんですかね。
頑張ってるんでしょうか ね、うん、ちなみに永田式っていう農法聞いたことありますか。
永田式、
はい、
何でしょうか。
何でしょうか。ですね、はい、水とか肥料をあえて少なくする農法なんですよ。だからさっき の寒いとか飢えてるのと同じ状態を農作物に当てはめる、
うんうんうんうん、
そうすると、お水とか肥料がたくさんないので、うんうん、なんかこう飢えてる状態になるんですよね、うんうん、であえて石が混ざった土とか、
はい、
ちょっとその水を与えずに乾燥気味にすることで何かその植物が持ってる免疫というかな、その力を発揮させるっていうんですかね、うんうんうんうん、でこれをあえてそのまあしおれかけてる状態でですね、で水とかをあげる、
うんうんうんうん、
だ要はその飢餓状態になった作物が本来の力を発揮するみたいな。
へえ、
そうするとですね、うん、なんととっても美味しい野菜ができるそうです。
そうなんですか。
はい、
じゃあその栄養がたくさんある環境で育てるよりも、うん、ちょっと植えた状態にしといてあげてからの方がしっかり栄養分が出してくれる。
そうなんです。美味しくなる。だからもう本当にもうしおれかけてるみたいな時に水をあげる。そうするとそのわーっと吸うんじゃないですかね。
はあ、
そっかそっか。やっぱその強くなってるので、
うんうんうんうん、
それで栄養価も高いですって。
そうなんですか、
うん、
これが人の体でも言えるんですね。
そうなんですよ、うん、だからこれやっぱ少し飢えたり寒かったりする方がいいっていうのは、はい、農作物にも言えるし、うん、まあ、我々人間にも言えるんじゃないかということを、まあ、駅健さんは多分300年前におっしゃってたんでしょうね。
そっか、
うん、
確かになんか暖かい環境に置かれてるとなんか体もだるーんってなるような気がしますね。
だるーんってなりますよね。なんかね、
だらしない感じになっちゃう気がしますけど。
そうなんですよね、うん、からまあ、とはいえね寒いですから、
うんうんうん、
さっき田島さんちょっと紹介していただいたように、
はいはい、
朝起きたら、はい、布団の中で、うんうん、この顔をこすったり、
はい、
手をこすったりっていう健康法に、まあ、ね、紹介したと思うんですけど、はい、
うんうんうん、
あれやったらいいんじゃないですかね。
もうじゃあ外というかお布団の外に出る前に体を温める感じですかね、
はい、
はい、
もう
こすって
起きたらすぐにですね、うんうんうん、ちょっとこう手のひらをこすったり、うんうんうん、指をこすったり、
はい、
顔をこすったりすると、うんうんうん、なんかね温まるんですよ、
ね、なんか血の巡りというかね良くなるような感じがしますね。血流というか。
そうですね、うんうん、これ実は駅健さんも言ってて、
うんうんうん、
朝起きたらすぐにこれをやりなさいと、うん、そうするとまあ、体の気血の流れが良くなる、うんうんうん、要はその気とか血液の流れが良くなって、うんうんうんうん、体がそうすると温まりますよね。
そうですね。
そうすると多分厚着しなくても、
あ、そっか、うん、もう自分の力で暖かくなれますね。
はい、そうするとますますこの冬でも元気でられるんじゃないかなと。
そうですね、
はい、
目が覚めそうですね。そしてまたこう体温めてるうちにね。
そうなんですよね、
うん、
結構ね駅健さんもすごいいろいろ言ってて、
うん、
布団に入っているうちに、頭も顔も首も、うん、あとその肘を動かしたり膝を伸ばしたりいろんなこと書いてるんだけど、
はい、
これね全部やったら大変ですよ。
1分じゃ収まらないですね。
収まらないですね。多分10分ぐらいかかると思います。
10分かかる。
でそれをまあ僕はちょっといろいろ試した結果、
はい、
顔とか指とか手をこするぐらいでいいんじゃないかなっていうことを、本に書きました。
あ、そっかそっか。
宣伝じゃないんですけどそんなことが書かれてる本です。
そういうこと。はい、すごい真顔で言ってますけど。そういうことも書かれているので、
はい、
この、ね、1分間養生君おすすめっていうことに、
ね、
最終的にはなるわけですね。
まあ、まあ、今日お伝えできなかったことがなんか書かれてるんじゃないかなと
書かれてるような気がします。
気がします。
じゃあぜひね、
はい、
お手に取っていただきたいというね、はい、宣伝でした。
見かけなくても検索してください。
そうですね、検索こちらから。すごいグイグイ行くじゃないですか。
いや宣伝じゃないんです。
あ、そっか。 わかりました。ありがとうございます。じゃあ鳴海周平さん、また次回もよろしくお願いします。
また来年って言おうとしましたね。
来月も、
今年始まったばっかりですから。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。鳴海周平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。